今日の旧約書は出エジプト記16章2節から26節、旧約聖書の121ページです。旧約聖書出エジプト記16章22節から26節。6日目になると彼らは2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めた。共同体の代表者は皆でモーセのもとに来てそのことを報告した。モーセは彼らに言った。これは主が仰せられたことである。明日は休息の日、主の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。彼らはモーセの命じた通り朝まで残しておいたが、臭くならず虫もつかなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息日である。今日は何も野に見つからないであろう。あなたたちは6日間集めた。7日目は安息日だから野には何もないであろう。
今朝も私ども呼び集めてくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて、信仰を言い表します。人信条をもって信仰の告白といたしますので、応募へのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、主の初めの朝、こうしてよみがえりの主イエスキリストを覚えて、集い礼拝する恵みの時を与えていてくださることを感謝をいたします。あなたは御子イエス・キリストを私どものところに使わせてくださって、十字架につけてくださり、また復活をさせてくださることを通して、私どもを罪から死から解き放ち、そして常しえの命に生きる恵みを与えていてくださっています。感謝です。私ども地上の命ついには尽きますけれども、しかしそれで終わりではない。まさに常しえの命に一切の束縛からまさに抜け出して勝利して、常しえの命、あなたとの交わりのうちに生きる恵みを与えられています。今この時、大いなる病が蔓延をしていますけれども、しかしどんな病であろうと、どんな出来事であろうと、私ども死に渡すものであったとしても、なお私どもは死で終わらない。 あなたの恵みにいただいているものとして、常しえの命に生きるものだとされています。そのことを覚えて感謝いたします。そういう時代だからこそ、なおかつ、なおそれゆえにこそ、その常しえの命をくださるあなたをにすがり、あなたを呼び祭る以外に術はありません。どうか私どもがそういうものとして、あなたの慈しみをここに受けているのだということを覚えられるものとさせてくださいますように。今朝も私どもはあなたの恵みを終えました。一週間の歩みを終えて、はなはだよかったとあなたの祝福を受けるその時を与えられていますことを感謝いたします。私どもの歩みが完成するのはあなたの祝福においてであります。どうかあなたの祝福に預かっているものとして、残りの今日のこの1週間もまたあなたによりたみんでの平安な意味でありますように。教会はこの地のため救いのためにあなたが建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。命満たされることはそこに平安があり平和がなることです。救いなくして平和なし、そのことを知っておりますので、地に平和と私どもが叫ぶときに、まさにその救いがまさに人々に与えられることを願わずにはいられません。どうぞあなたが救ってくださいますように、そして平和を賜りますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞ幼稚園の技を大いに祝してくださって、集う子どもたちがあなたを知る恵み、またあなたと人に愛されて健やかに成長していくものとさせてくださいますように。どうぞその過程を整えてくださって、子どもたちともどもにあなたの慈しみを知るものとさせてください。その縁の営みとともに、そのそこに労する教職員一人一人を、また関係者一人一人をもあなたは大いに祝してくださって、恵みをもって満たしてくださいますように。社会福祉法人並びに公益財団としての運注者、2つの運注者があります。あなたを証しするその歩みとして、あなたは大いに祝福し、そこに労する者があなたの恵みを数えられる、そういう歩みとさせてくださいますように。今朝もそれぞれの場所にてあなたを覚えるものがあります。あなたの前にひざまずく者たちをあなたが顧みてくださって、そこにあなたが望んでくださり、恵みをもって強め満たしてくださいますように。またあなたを人々が求め、そして困難の中にある者が声を上げて助け出されるものとさせてくださいますように。あなたが今ここに望んでいてくださって、私ども一人一人にと共にあり、そしてあなたの恵みをくださっていることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。アレノを旅するイスラエルは、イスラエルの子供子たちは、子供子たちに神は1日分のパンを朝に与えられました。しかし6日目に集めたパンは毎日集めたパンの集める分の2倍になっているというふうに主なる神はモーセを通して民に告げてくれたわけです。でそれが5節に言われていることですけれども、こうして最初の6日目になったというのが今日のところ、今朝のところであります。でイスラエルの子たちは毎日の2倍の量、1人当たり2メルのパンを集めたと言われております。それはまさに神が言ってくださっている通りであります。でそのことをイスラエルの共同体の代表、イスラエル共同体の代表たちが皆でモーセのもとにやってきて報告しております。で何気ないことですけれども、この報告したということが一体どういうことなのかということをまず受け止めておくといいますか、吟味しておいてよいかと思います。どんな思いで報告したのかということであります。主なる神が命じた通り、6日目には毎日の
分の2倍集めたとの報告であるわ。そういうふうに理解するとすれば、ちゃんと言われた通りやりました、まさに6日目には2倍集めなさい、そして2倍集め言われた通り2倍集めましたという報告としても聞けるわけであります。でもしそうであれば、私たちはちゃんと義務を果たしていますということになります。でこういう私たちはちゃんと義務を果たしていますというと、どこかに不遜な思いがします。言われたからちゃんとやったんだよ、言われた通りやったんだから褒めてくれ、人間褒められるの好きですから、そういうふうに強要するというようなことにもなりかねないわけで、ね、あります。もちろんちゃんとできたということであれば褒めれば良いのですけれども、しかしそういうことを果たして言っているのかどうかということであります。で先ほど5節の話をしましたが、実は16章の5節で主なる神が言われるのは、ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっているということであって、6日目には2倍集めなさいという命令を下しているわけではないのです。ですから5節のところを読みますとですね、いつもよりたくさんあるのでしょう、いつもよりたくさん集めやすいんでしょう、集めたところが、そして集めて整えてみたら2日分というのであって、初めから2倍の分量を集めなさいということが言われているのではないということで、あります。でそれは言い換えればですね、おのずと集めたところでおのずと2倍となっていたというふうな風に取れるということであります。このことはこの直前のですね、22節、この今の今日のところの22節でも実は褒めの案にほのめかされていると言えろうかと思います。6日目になると彼らは2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めたとあって、どこにも命ぜられたようにという言葉はついていないのです。もし義務を果たし、そして義務をちゃんと果たしたよということを強調するとすればですね、命じられたように2倍集めたというふうに書くはずです。でそういうことを書いてないということは、命じられているから集めたという感覚ではないということを案に示しているということで、あります。彼らが集めると、2倍の量で、ある、今朝はいつもの朝の倍集めなければならないという雰囲気ではなく、そういうことは全然このやり取りの中でといいますか、指示の中でも醸し出されてはいないのであります。ですから彼らは6日目になってパンを集めたということであり、だから6日目になってパンを集めたと言っているのであり、2倍の量を集めたとは言っていないということで、あります。それが集めたところをいつもの量の2倍、1人当たり2オメルであったというふうに、実は訳せるのです。ですからこれは先にですね、彼らは集めた、そしたら集めたら2倍だったというふうにも訳せる、そういう聖書の箇所だということで、あります。でイスラエルの子らはの中には、今日は6日目いつもより倍集めなければならないと思った人もあったというふうに考えてもいいかもしれませんが、誰もがそうであったということはなかったということであります。命ぜられていないんですから、誰もがですね、2倍集めなければ、明日の分も集めなければならないなんて誰もが思ったとは到底考えられないのであります。そうであるのに集めてみれば毎日の倍の2倍の量であった、まさに神が言ってくださった通りであったということを、イスラエルの子たちは、実はそのイスラエルの共同体たちは感じたということなのであります。だからこそですね、イスラエルの共同体子たちは代表者たちを立ててモーセに報告しないわけにはいかなかったというふうに言っていいかと思います。報告というと どことなく義務として強いられているように思うわけですけれども、そうではない。思いがけず集めたら言われた通りだった。そのことをまさに感謝を持ったです、ね。いや、神様の言ってること本当なんですねってどうしても言わざるを得なかった。それがこの報告になっているというふうに考えてよいのではないかと思います。この前のところに、すぐ直前のところに、多く集めたものも、少なく集めたものも、余ることなく、足りることもなく、それが必要な分だけいただいていたということを彼らは体験しているわけであります。で、そういう体験をしながらも、モーセの指示に従わずに、何人かの人が集めた一部を翌朝まで残しておいたが、虫がついて臭くなり食べることができなかったという経験をしているのであります。そういう経験をしているイスラエルですから、1日の分の倍の量が集めたからといってですね、それが臭くなって虫がついて臭くなるということをなりかねないことも体験しているわけです。そういう体験の中で、果たして2倍もらったことはどういうことなのか分かんないけれども、2倍、みんなそれぞれ2倍あった。で、それでですね、これはどうしたらいいのかっていう思いもあったんだと思うんです。いや、神様がそれ確かに6日目は2倍になっているとおっしゃるからっていうこともあったと思います。それゆえにモーセに報告せざるを得なかったということを私もはここで考えなければならないかと思います。一方でイスラエルの子らは、主なる神の仰せをの通りであったことを知り、そして仰せであった通りだけれども、一体これはまさに足ぐる朝まで取っておけるのかどうか、腐るかもしれないということがあるのですから、そういう意味ではですね、当然その指示をモーセを通して与えられているわけですから、モーセに仰がざるを得ない。モーセにですね、その報告をしてこの結果についてちゃんとそれはこういうことだよって言ってもらう必要があった、そういうふうに言っていいかとも思うのであります。モーセに報告せずにはいられなかったということです。しかも報告を義務付けられていないのにモーセに報告せずにはいられなかった。それは一体このことを確かに仰せの通りだけれども、このことをどう受け止めたらいいのか、やっぱりモーセに報告せざるを得なかった。それがここでの報告だということであります。モーセはイスラエルの子らに主なる神の仰せを告げます。明日は休息の日、主の聖なる安息日であるというのであります。ここにはいくつかの意味合いが含まれております。なぜ2倍なのかという答えが一つであります。それは明日の分として神がお与えくださっているのだということを、この明日は休息の日という形で言ってくれているということです。明日は全てを休む日。だから明日の朝集めるということをしない。そうではなくて2倍っていうのは明日の分もだよということを、このことを通して暗に言ってくれているということであります。ですからなぜ2倍であるかという理由が、明日は安息の日だからだという、休息の日だからだということを言っているわけです。で、この休息の日ということは創世記2章の1節から3節を受けての言葉になっています。そこでは神が天地万物を完成され、ご自身の仕事を完成されて、第7の日に仕事を離れ、安息されたことが語られております。そして仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し、聖別されたというふうに語られて、述べられているのであります。第7の日には、神は一切の仕事を離れるのです。で、神が一切の仕事を離れるのですから、 天からのパンっていうのは実はまあ自然現象でもあるんですから、もう自然現象を通して神の御業、神の力が働いていることです。ですから神がその働きを休まれる日が7日ですから、当然のことを7日目にはですね、神がくださるパンはないということになります。それでですね、彼らにはですね、6日目に神はその7日目の分をくださっているということを意味しているということで、あります。で、ですから6日目にくださっているというのは、神が7日目の日を休まれるから、休息を取られる、安息の日とされているからということになります。それゆえにですね、ここで6日目にその場合のものは神がくださっているということであります。で、ところで私どもが休む、安息を取るという時に、どんな時を休み安息を取るのかということを少し考えてみたらいいかと思います。疲れたから休むんですね、我々は。で、何も疲れてないのにですね、休息すると体がなまってしまって何かしなきゃなって思っちゃうわけですから、疲れてしまってですね、もう何もできないって休むわけです。で、神様も疲れるのかということですけれども、神はですね、疲れたから休むということでは、ありません。神は、主なる神は作り主としてご自身の働きを完成されて休まれるのであります。ですから神が、主なる神が第7の日に休息される、それはこれまでの6日の6日間を完成させるため、完成させておられるのだということを意味しているのであります。私どもはこうして1週間の働きを休み、神を礼拝する、それは私どもに働いていてくださる神、主なる神が私どもに対する働きを完成させてくださるために休みを取られているということであります。休みというのはですね、完成させることなんです。休まないと物事は完成しない。ずっと働いていたら、ずっと休みなく働いていたら、その働きは止まっていないとしたら、その技は実は完成を見ない。完成するからこそ休む。そのことは逆に言うと、休みがあってその働きは完成するという。神は私どもにですね、まさに休みがあるからこそ完成を見るということを示していてくれる。働き続けたら完成を見るんではありません。大体人間でやってることっていうのは未完成に終わらざるを得ないんですから、そういう未完成で終わらざるを得ないものたちが完成させるっていうことはとても難しい。ただ休みがあって完成を見る。そういう意味で主の安息っていうのはその働きを完成させるものなのだということを覚えていいかと思います。疲れたから休むんじゃないんです。完成させるものと休まれる、完成させるためにまさに休みをそこに持っておられるのだということであります。私どもはこうして1週間の働きを終えて礼拝をする、そのことは私どもの働きがどんなに未完成であったとしても一つの働きとしてそこに完結をさせてくださる、そういう働きを持っているということです。ここに礼拝をすることによって、その安息の時を持つことによって、初めて私どもの働きは完成を見るのだということを覚えなければなりません。そういう意味で創造の御業というのは完成ということを含めて言うならば、とても大事なことはそこに語られているということを、示されているということを覚えていたと思います。私どものこの1週間、まさにそこで神もまた共に働いていてくださるわけですが、その神が私どもの働きを完成させていくのが故に、私どももまた こうして休むことをもって自分たちは私ども自身の働きをの完成をここに見ているのだということを覚えていいかと思います。ここではイスラエルの子らへの働きを6日の働き6日間の働きを完成させておられるということであり、イスラエルの子らはまさに神の民として完成を見ている、まさに満たされているのだというふうに言ってよいかと思います。この7日目の聖なる安息日、この主の7日目を主の聖なる安息日というふうにさらにはここでは言っています。でここで言う安息日という言葉は旧約聖書の中で最初に出てくる言葉、これはシャバトンという言葉のようですけれども、それが最初に出てくるのはこの聖書の箇所です。ですから安息っていうのはありますよ、安息っていうのはあるんですが、安息日という形で出てくる最初のところはこの聖書、ここでここの箇所になります。で、その安息日の主の聖なるというふうにその安息日のことを言っています。主の聖なるっていうのはどういうことかって、主なる神が聖別されたという意味です。ですから安息日っていうのは聖なる神が聖別された、主なる神が聖別された日というふうに言っていいかと思います。で聖別とはどういうことかと言いますと、神のものとするということであります。第7の日を一切の仕事を離れて神のものとする、そこに神の祝福がある、神の恵みがそこに与えられるということを示しているので、あります。第7の日を神の日とすることで、イスラエルが神の民とされるということでもあります。私どもはこうして週に一度仕事を離れて神を礼拝し、この日を主の日とすることで、私どもは神の祝福に預かっているのでありますし、また神のものとして聖別されているということでもあります。私どもが清いというわけではない、神が聖なるものとしておられる、神のものとしておられるということが聖別ということで、あります。私ども単独で清いわけではないわけですね。で、まあどこかで清く正しくなんて思ってるかもしれませんが、まあそんなことはあまり信頼できませんけれども、どんなに汚れ多いものであったとしても、過ち多いものであったとしても、なお神が神のもととして用いるから、神のものとして神の所属としていてくださるから、私どもはまさに聖なるものというふうに言われている、聖なるものということなので、あります。まさに、主は、主なる神は、まさ、私どもを聖なるものとして、神の祝福にあるもの、神の恵みに生きるものとしていてください。そのことを改めて覚えていいかと思います。でまたここで覚えて良いことがあります。それは休息を取るということで、仕事が働きが完結するということでもあります。休みなく働き続けることには完成がないことは先ほども言いましたけれども、仕事を離れること、そのこと、その仕事は仕事を離れることによって何が起こるかっていうと、仕事が主観的なものから客観的なものに変わるということです。私どもが働き続けていると、その働きはずっと主観的なものにしかなりません。客観化できない、相対化できない。離れることによって客観化できるし相対化できるということが生まれる。だから完成させられる。人間は自分がやっている間は主観的にしかやりませんから、休みを取らないと 休息を取らないと自分の仕事を客観的に見ることはできない。そういう意味でその仕事が本当に客観化されて、まさに相対化されて意味付けを受けるためには休みがないとダメだということも合わせて覚えておいて良いかと思います。で、そういう意味で完全が仕事を離れることで主観的ではなくなり、客観的な評価をすることができるようになる。そして一つの締めを見、一つの完成を見ることができるということであります。ですからどんな仕事も休みなくしては客観化されない。主観的なものでしかないければ、それはですね、本当の意味ではちゃんとした仕事にならないということを合わせて覚えておいて良いかと思います。休む、そのところにまさに離れる、休み離れる、まさにそこにですね、神の祝福を見ることができるということを覚えてよいかと思います。モーセは言います。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで取っておきなさい。明日の朝食べてよいということです。じゃあここにですね、何を焼いて何を煮るのかということは書いてあります。で、このこともですね、なかなか問題であります。何が問題かというと、このまま読めばですね、パンではないか。神が与えてくれたパン、6日目に与えてくれた2倍のパンのうち、パンのうちの明日の分は煮たり焼いたりして取っておけっていうふうに取れないことはないわけです。でもどうもそうではなさそうであります。というのは、そのパンというのは地表を覆う梅雨の霜のようなもので、それがパンと言われているわけですが、そのパンについてはしかもですね、日が高くなるとそれは溶けてしまったと、この22節の1節前の21節には言っているわけです。要するに日が高くなると溶けてしまったというのは何を言っているかといったら、熱に弱いということを言っている。そうすると加熱する、焼くも煮るも加熱することですから、加熱したら溶けてなくなる、要するになくなってしまうということを意味しているわけですから、焼いたり煮たりっていうのは一体何なのかと、まあそういう疑問に思う仲介者もいるということですが、でもそういうふうに言われるとこっちも考えなきゃいけませんから、そういうふうに言われているわけであります。で、加熱できないものを加熱するというわけにはいきませんから、それではここに言う焼き煮るということはどういうことなの、何を考えたか、調理するというのはどこ何なのか、一つ考えられるのが、それは13節です。うずらが飛んできてって書いてあります。これなら焼いたり煮たりした方が美味しいと言われます。で、そういう意味でこの加熱する、調理するっていうのはうずらのことを言っているのだろうと考えられます。それとあそこで1回しか出てこないから、うずらは1回きりのことでその次は与えられなかったのかっていうと、そうではない。やっぱりうずらもですね、他の日も与えられていて、そのうずらについては次の日食べる時にはですね、前の日調理しておいて食べなさいっていうふうに言ってくれているんだというふうに考えてよいかと思います。まあ私どもはあまりうずらを食べる機会、まあ卵は、うずらの卵はお正月に皆さん食べたでしょうけれども、うずらの肉を食べるってことはあまりないかもしれませんが、しかしうずらも人間が飼って食べるものでありますから、そういう調理するということはよく知られているというふうに言ってよいかと思います。で、イスラエルの子らはそして食べたというふうに言われているわけであります。イスラエルの子らがモーセの命じた通りに朝まで残しておいても臭くもならず虫もつかなかったということであります。で、イスラエルの子らはそのパンを食べることができたということであります。本来なら虫がついて臭くなって食べられない、それなのに臭くならず虫もつかなかった、そして食べれた。まさにイスラエルの子らは安息日に食事したパンをそれこそ神の恵みとして食べたというふうに言っていいでしょう。本来なら食べられなくなる、それが 神のそこではですね、神の祝福のうちにいただくときにそれが食べられるものとなっている。そこにですね、まさに彼らが食べた本来腐ってしまうものが食べれたっていうことは、その食べ物が神の恵みとして食べれたということに他ならないかと思います。安息日として神の御業を覚えて休息をところで取るところで、イスラエルの子らは神の祝福をいただいたのでありますし、神の恵みを味わいしたということであります。今日それを食べてよいと言われて、食べることで神の恵みを味わったのであります。そしてモーセは言います。今日は主の安息日であるから、今日は何者にどこには見つからないであろうというのであります。ある者たちはもっと多く集めたいと自らの欲望に駆られて神の言葉に従わずパンをかき集めました。しかし自分たちの思いで集めたものはまさに腐って食べられない。自分たちが予想していた通りにはことは運ばなかったわけであります。神が言ってくださったことが神のために実現するのであります。神の言葉こそが現実となるということであって、人の思いが現実となるというのではないということをこの御言葉は示してくれています。7日目は安息日だから、野には何もなかったと言われています。このことはその安息の日は神が全てとなる日ということ、他に何もないということを言い表している言葉なのであります。私どもがこうして終日を礼拝をもって神の前にひざまずく、それは神を全てとするということです。神の他のものをそこに持ち出さない、他には何もない、神が全てということが礼拝を守る、安息の日を守るということの意味だということも、野には何もなかった、安息日の野には何もなかったということは私どもに示されているということであります。私どもにとってまさに神が全て、主イエスキリストが全てとなる日、それが私どもにとっての聖なる日であり主なる日であるということを覚えておいてよいかと思います。祈ります。天の父なる神、イスラエルの共同体、子供たちは、民は自分たちが集めたものがいつもより2倍であったと6日目に知りました。そこでは意図して集めたというニュアンスはここに出ておりません。あなたが2倍、まさに彼らに与えてくださったことであることを改めて思います。しかし余分なものは虫がつき臭くなって食べられないことでありますから、どうしたらよいのか、そのことをモーセに告げざるを得ません。告げるところでモーセはそれは神がくださった恵みと伝えております。そのことで彼らは神の恵み深さを味わい知り、そして神こそが自分たちにとって全ての出来事、恵みなのだ、恵みをくださる方なのだと知ることを得ました。私どもまた休みを通してあなたが全て、あなたが私どもを満たしてくださる方ということを知る恵みを与えられています。どうかこの日あなたが私どもにとってのまさに全てである、そして私どもに全てをそこに与え、私どもの全てを完成させてくださるのだということを覚えられ、あなたに信頼しての平安な歩みを与えられるものとさせてください。あなたが私どもに必要なものを全て備え与えてくださる方であることを感謝して、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。